にちは、すみやです。いつもありがとうございます。なんか一気に秋になりましたね。台風14号が過ぎて、本当になんか今朝は寒くて目が覚めたような感じがしますけれども、一気に秋が深まったなという、深まったは言い過ぎかもしれないですけど、まあ気温は下がったなという感じで、まあなんか昨日も同じようなことを喋ったような気もしますけれども、この台風14号の気温の変化はなかなかね、大きいなという感じがします。今朝のニュースでもたくさんやってましたね。はい、体調の変化がみたいに言ってる方とか朝のニュースありましたけど、どうですか、皆さん大丈夫ですかね。僕は別に特段ないような今んとこは気がしますが、はい、今日まあ、夕方トレーニングしに行って、またちょっとこう違いを感じたりするのかなという気もしますけれども、まあまあ、はい、ぼちぼち、ゆっくりしつつ、まあね、先生方忙しいと思うんでそうもいかないかもしれないですけれども、まあ、体調チェックもしつつ暖かくしてお過ごしいただければなというふうに思います。今日はですね、クレーマーっていう表現を多分縁ではしないとは思いますけど、オフィシャルにはね、意見を言ってくれる方、まあ意見だったらいいんですけどね、多分なんかこうどう言うんでしょうね、愚痴だったり、なんか途中から話変わってるやんみたいなね、無料カウンセリングかみたいな場合とか結構あったりしませんか。なんかまあ縁への文句が多い人もいるかもしれないし、なんかまあ僕はね、普段の勤務大学なんで、大学にはあんまりそういう人いないんですけど、まあたまに親と親御さんとこう比較的頻繁にやり取りのある方、仲のいいね、ポジティブなやり取りではなくてね、ネガティブな感じのねっていう方もまあ本当にごくまれにいますけど、まあ縁の場合はね、毎日のように顔を合わせますから、多分その保護者対応といいますか、保護者とどういうふうに手を取り合って、子どもを中心にね据えながら一緒に考えて、子どものことを考えていくかっていうのは一つ大きな、まあ、テーマだと思うんですね。だけどそれがうまくいかないというかですね、フィットしないという方もいると思います。で、そんなにしんどくないでっていう方は全然いいんですけど、ちょっとね、聞き及んだところでですね、もう本当になんかこう、もうその人の対応ってどうしたらいいんだろうなって僕が思ってしまったのがあってですね、なんかその話聞いてたら僕まで身につまされるというか、どう言ったらいいのかな、八方塞がり感、本当にどう対応してもこの人ちょっとどうなんだろうなっていう方の話を聞いたんですね。なのでなんかでもこう時間をまあ費やすわけですよね、エネルギーも時間も費やすしてる先生って多分案外いると思うんですよね。これ聞いていただいてる先生方、うちはあんまりいないわっていう方と、あ、うちにもいるっていう方と、まあね、それぞれあると思うんですけど、まあ、いないわっていうところはもう幸せなので、もうこの続き聞かなくてもいいんですが、うちいるわっていう方はですね、それをどうしたらいいかっていうことですね。特にまあ管理職の方は、管理職の方がそれに対応することになるんだと思うので、まあ何かの参考になればというか、別に僕が今から話する通りにしなくていいんですけど、一つのヒントになって、あ、じゃあこうしてみようかなみたいな感じで少しやってみて、なんかこうね、前向きになれたらいいかなという感じというのか、もうその時間憂鬱になるじゃないですか、だって、まあ、毎日のようにね。僕もね、この手の仕事をするようになる前、まだ違う領域で研究した時に、子供らが幼稚園でお世話になってたわけですけど、その時にいつもこの人、なんか主幹の先生とか副園長の先生とか、時には園長先生とずっと喋ってんなっていう人がまあいたんですよ。あんまり具体的に言うとあれなんですけど、僕の比較的近所に住んでおられる方で、よう喋らはるなと思うような方がいて、まあ、その人はなんかクレーム、あ、でもまあその人もなんかちょっとクレームっぽい感じの雰囲気なのかなっていう、まあ、感じもしなくもないですけど、まあ、何喋ってるかよくわかんないので、まあ、よう喋らはるなっていう感じの方はいたんで、それ単純に旗から見て先生らの仕事の邪魔やろみたいな感じが僕的にはあったんですよ。僕は全然先生と喋る方ではなくて、おはようございますとかよろしくお願いしますとか言うだけだの人間だったので、だけど毎日喋ってるやんとか、一回長ないとかね、そういうのは で、しかも単なる愚痴だったりすると、もうその時間いい加減にせえやって思う、言いたくもなるじゃないですか。そんなんないんかな、わかんないですけど、まあ、あるね、その話を、そういうことも、まあ、近いことは、少なくとも僕が知っている先生というか、縁、たくさんの縁と関わらせていただいてますけど、すべてとは言いませんが、ちょいちょい聞くので、まあ、それなりの頻度であるんじゃないかなというふうに思うんです。で、八方塞がり感があった時に、もうこれはトレーニングなんだと思うと、思うしかないかなと僕は思ったわけです。で、プロ野球選手だろうが、サッカー選手だろうが、陸上の選手だろうが、皆さんトレーニングをするわけですよね。で、なんだろう、普通の生活では味わわないような負荷を体にかけて、トレーニングをするわけですけど、その、まあ、心のトレーニング、まあ、メンタルトレーニングって僕やってましたが、まあ、メンタルトレーニングっていうのはなんかこう我慢をこうしてですね、その間に強くなるみたいな、それを厳しい練習を我慢することでメンタルは強くなるみたいなことでは一切ないので、そんなナンセンスな話ではないんですけれども、やっぱりこう負荷、合理的な負荷っていうのかな、まあ、例えばメンタルトレーニングだったら目標設定をするとかですね、あと内言って言って自分の頭の中にある言葉をコントロールするとかですね、その口癖みたいなものをですね、頭の中にある口癖って誰でも持ってるんですけど、そういうものをコントロールすることによってメンタルコントロールしていくとか、どっちかっていうとメンタルマネジメントの能力を上げるっていうのが、まあ、メンタルトレーニングだというふうに僕は理解をしてるんですけど、まあそれに近いような感じでですね、要はそのクレーマーと、今ここではちょっと呼ばせてもらいますけど、クレーマーの方がお話ししていただくその時間、1時間とか1時間半とか下手したら2時間とかあるかもしれませんけど、それを自分のトレーニングの時間だと思った方がまだストレスは小さいんじゃないか、要はトレーニング化するっていうことですね、その愚痴タイムをっていうのは、なんかこう、なんていうの、少なくともネガティブなストレスはちょっとマシになるのかなと思うんですよね。我慢だけで終わらないというか、そこでいろんな能力を高めようみたいなことでですね、でそれをトレーニング化する方法をですね、ここで今日3つご紹介しようかなということでお話を進めていきたいと思います。ちょっとマニアックでしょ、なんかネタがちょっと今までと違う感じで、しかも僕の専門領域とは、まあでもメンタルっていう意味ではちょっと近いのかもしれないですけど、まあ園庭とか環境とかの話ではないですが、遊びとかの話でもないですが、まあしてみようかなという感じですかね。で、一つはですね、まあコミュニケーションのトレーニングとして、相槌の訓練というのを一つご提案しようかなと思うんですけど、会話するときって相槌めっちゃ大事でしょ。で、まあ女性の先生方はね、女性は相槌とか結構上手やなと思うので、訓練いらないかなっていう気もしますけど、相槌の打ち方ってでね、僕が相槌の打ち方で相手をコントロール多分してます、コミュニケーション取るときに。はい、相槌の一つで全然相手のメンタリティなんて、あ、もうこんなん言ったら人間不信、俺のあれかな、俺のメンタルを不信がられるからあんまり言わない方がいいのかもしれないですけど、でも相槌の打ち方一つでお話し相手のメンタリティって簡単に左右できますよね、マジで。はい、で相槌は基本的にはさしすせそかなと思ってますけど、その例えばさすがですねとか、知らなかったわとか、すごいなとか、せっかくなのでの後にポジティブな言葉を続けるとかね、センスがいいですねっていうのは僕、まあ、書きましたけど、ちょっとわざとらしいかなっていう気はしますが、まあ性なんでね、性が一番難しいんですけど、あとそれでそれでとか、え、それからとかって言って、こう次を促すみたいなとかね、そういうのを、まあ多様というかタイミングよく、あ、まあ多様、うん、まあまあちょこちょこ使っていると、それだけで、あ、この先生分かってくれてるわってなる確率は結構上がると思うんですね。だから会話の冒頭でうーんとか言って、あ、すごいとか言うのは結構女性言うじゃないですか。あれは多分思ってなさそうだなと思っても言ってあるところは結構見るんで、それをまあうまく使って相手の気分を、明るい気分を引き出してですね行くとか、逆にそれを一切使わないで聞いてたらこの人どうなるんだろうっていう実験をするとか、こんなんなんか人としてどうなんだって思われちゃいそうですけど、でもそういう 実験、僕は正直やります。はい、やります。はい、今最近あんまりしなくなった、でもまあやりますね。はい、あんまりこの人と話したくないなっていう時は相槌のうなずく回数を減らしたりとかね、うなずく時に言葉を出さないとかね、そんなんは普通にしますね、結構ね。はい、ポジティブな相槌打ったら絶対にその喋る時間は長引きますから、相手は気持ちよくなっていくんで。はい、でそうしておいて、僕だったらあらかじめ例えば中にいる先生、職員室とかにいる先生から見える場所で話をするようにして、で15分ぐらい経ったなと思ったら、先生電話です、市役所から電話ですとか、どこどこ園の何々園長からお電話です、どうしましょうとか言って声かけてもらう、嘘でもいいから。で、あーごめんなさい、また話聞かせてくださいねって言って終わらしちゃうっていうのは、まあまあいいんかな。まあまあ多分先生方こう言って使ってるかもしれないですけど、まあその終わらせ方はあれとしても、その相槌訓練にするっていうね。でそれによって相槌をこういうふうに打ったら相手のテンションがこう変わったみたいなことをしておくと、やっぱり自分の能力が上がるじゃないですか。保護者対応、特に若い先生とかね、めっちゃいいと思うんですけど。はい、っていう話で、2番目、2番目に若手の先生の話書きましたけど、まあ若手の先生にはそういう方の相手は荷が重いかもしれませんが、でもあそうなんですかなんつって言いながら、で、まあ、3つ目に分析ツールとしてっていうふうに書いてるんですけど、その分析をしてもらってですね、もうなんか教材にするっていうね。はい、その方をね、その方も多分ね、その愚痴が長い方ってね、お話し相手が欲しいんだと思うんですよね、多分ね。とか、常に心の、なんていうの、基本ラインが、地平線が、文句。基本文句っていう人結構いるじゃないですか。すぐネガティブな話になっちゃうっていう。僕も比較的どっちかっていうと、実はそういう時あるんですけど。そういう方をポジティブにするっていうので、1番と3番掛け合わせたようなですね、若手の先生に一回ちょっと喋ってみって言ってやってみるっていうのとかですね、あと主任になったばっかりの1年目の先生、まあね、主任になるぐらいだったら、まあ、そういう対応は上手にされると思いますけど、まあ、例えばそういう先生の、研修素材にするとかですね。はい、相手の方は多分お話を聞いてほしいっていうところが大きいので、まあでも園長先生に聞いてほしいとか、まあ、あんのかもしれないですけどね。はい、まあそれも一つかなと。でまあ一番僕がいいなと思うのは、分析ツールとして使うっていうのが、まあひとまずはいいのかなっていう感じはしますけど、まあまあまあ相手のお話がどのぐらい妥当性があって、どのぐらいその主張にですね、なるほど感があるのかっていうのは、まあちょっと分かんないので、それを真に受けるというよりは、話ってやっぱり分析しながら聞くっていうのも実は大事なんですよね。その時にどう分析するかっていう、そのフレームを持っとくっていうのは非常にやっぱり大事なことなんで、今そこに例えば4つ書きましたけど、テーマは何かで喋ってるその愚痴だったりなんか、まあ家庭のことかもしれないしあれなんですけど、家庭のことでもいいので、テーマは例えば家族関係とか、あとそこに書きましたけど、先生、担任の先生の我が子への対応についてっていう、その、まあ、一番ピンポイントで、一言でその問題、主訴を表しているようなテーマを、タイトルを書くと。で問題の概要として、例えば自分の子供に対しての対応がえらいあっさりしててですね、声かけの頻度も低いんじゃないかとかですね、昨日先生と喋ってないとかっていう日がちょいちょいあるとかって言って、まあ、言ってきたっていうのが、まあ問題の概要ですよね。で、まあだから合わせて主訴っていうことなのかもしれませんが、まああえてまあテーマと概要に分けた方がなんとなくいいかなと思って、まあ一応そういうふうにしました。で、こちらから提示した内容ということで、例えばそんなことないんじゃないかなとか、そんなじっくり膝つき合わせて話し込むっていうのはね、クラスに24人もいるんでなかなか難しいけれども。例えば何か制作をした時に、上手にできたね、これ何作ったのっていう話をしたっていうふうに聞いてますけどねって言って伝えたとかですね、いうことで、4つ目がですね、これ4つ目のこれすごい多分大事だと思うんですけど、その時に喋ってる時、主張してる時のですね、相手の感情と自分の感情をなるべく、まあ感情だったり思いだったり、まあ感情で表せるといいのかもしれないですけど、 まあ、不安なのか、怒りなのか、要求とかなのかなとか、僕は要救助って書きましたけど、助けてくれみたいなね、はい、で、お母さんが実は要救助なんじゃないかみたいなこととかね、あと自分自身がどう感じてるか、この既視感って書きましたけど、これいつかも見た景色やなという感じだったりとかね、まあ、ちょっとうんざり感があるみたいな、はい、っていうようなことを Excel かなんかにまとめておくとですね、100回聞いたらだいぶ傾向が出てくると思うんですよね。この頃はこういう感じだったんだな、この頃はこういう感じだったんだなって見えてくると、その人のことも分かってくるし、子供の変化、その人の子供のなんか日々の変化とももしかしたらリンクしてくるかもしれないし、はい、いろんな場面で使える可能性があるし、でそうすることでその喋ってる時間がですね、ちょっとストレスにならない、その30分なら30分がですねストレスにならずに、案外こうちゃんと聞けたりするのかもっていうことで言うなら、30分の充実度がね、時間の、あの密度が上がるので、まあ、それはそれでいいんかなっていう気が、はい、しています。はい、ということでどうでしょう、はい、まあ、必ずしもクレーマーじゃなくてもですね、こういうふうに保護者との会話をそういうふうな視点で見る、もちろんあれですよ、真摯に先生方はもう聞くのはそれはもうしていると思うので、おそらくね、はい、それがまあ前提ですけれども、はい、ということで、クレーマーというのか、少し対応に困る保護者の方との時間をどう充実させるかという話でしたけれども、最後にですね、もし仮にこの今の私がお話ししたお話をですね、保護者の方が聞いているとした時に、最後になって僕ちょっとこれ文章先に書いて喋ってますけど、気になったんですね、先生方ってそんなに私たちの話を迷惑だと思ってんのとかね、私クレーマーだと思われてるのかなとかっていうふうに思っちゃったらまずいなっていう、よく先生とお話しする方でね、クレーマーだと思われてたら困るなみたいな感じで思われるお母さんはもしかしたらいるかもしれないと思ってですね、なんか先回りして心配してるようなところもありますけれども、多分その感性のある方は大丈夫だと思うんですよね。相手の迷惑を考えるだけのアンテナがあるので、その方は時にお話ししてたとしても相手の迷惑顧みずですね、毎日1時間も2時間も3時間も話しするっていうことはまあない気がするので、でまあやっぱりね、礼儀とマナーなんだと思うんですよ。はい、話す頻度が多かろうが、まあまあでも分かんない、でもまあでもだってマナーっていうのは基本的に人と一緒に暮らす時に他者を不快にさせないっていうのがマナーなので、毎日愚痴を1時間2時間3時間喋ってる人もその段階でちょっとマナーがずれちゃってるわけですよね。マナーとしてはちょっとあんまよろしくないということだと思うので、礼儀とマナーをちゃんとわきまえていれば、先生がそんな風に思うというか迷惑があることはないような気がするし、一緒に考えてくれる、一緒に対策を考えてくれるかなっていう風にですね思うので、まあ、そこさえ守ってればいいのかなと、まあ、保護者の方がもし聞いておられたらそういう風に思いますので、私としては、はい、あんまり気になさらなくていいのかなと、むしろはい、ご自身が話しするときに、まあ、僕は自分の子どもの先生方と話しするときに、そこはすごく気をつけているというか、まあ、変に丁寧すぎてもインギンブレーという言葉がありますが、丁寧すぎるのもあれなんで、先生との距離感によって、あいつもありがとうございますみたいな感じで比較的こうフランクに行きながらも、絶対に超えてはいけない一線は超えないとか、まあ、僕県の教育委員会とかのお仕事をさせていただいたりすることもあるんで、なんだろうな、若い先生とか担任の先生だったりすると、例えば僕が講義をしたことある人とかもいるんですよね。だけど先生と生徒の保護者なので、そこは決してマナー違反はしないように気をつけながらとかいうのはしてますけど、だからまあそういう気配りっていうのかな、お互いに不快にならないような配慮っていうのは非常に大事だと思うので、まあそこら辺を守ってさえいればですね、基本的に大丈夫かなというふうに思います。はい、 ということで、まあまあそういう困ったなという対応するときにですね、トレーニングタイムだと思えばですね、ちょっとマシなのかなというご提案です。はい、そんなんじゃ無理だという方はですね、大変失礼しましたですけれども、はい、そんな風に考えてみてはいかがでしょうかというお話でした。はい、一応あの私のというか大学の夏休みももう間もなく終わる頃で、もう後期の授業の準備だったりとかが あって、もうこの次の連休が終わるとですね、一気に来週26日からの週は後期モードに入る、まあ、準備、まあ、まだ来週は後期じゃないんですけど、10月の3日からなんですが、いよいよ授業の準備も本格化してくるし、いろんなことが入ってくるので、ということで、まあ、気持ちの余裕的には多分今週いっぱいまでなんですよね。なので、3日連続の配信アップになりましたが、こんなことがいつまでも続くわけではないと思っていますし、あの昨日おとといはね、奥見先生があの質問してくださったのでネタがあってということでしたけれども、はい、また1週間とか10日とか空いてしまうかもしれませんが、まああのぼちぼち気長にお付き合いいただいてですね、何か参考になることがあれば嬉しいですし、あの結構あのあれなんですね、あのカウントを僕こっちの編集側のですね、でもちろんあの何人の方が来ていた、どなたが来ていただいてるかは分かんないですけど、何人の方が閲覧していただいてるかっていうのは分かってるんですが、まああの結構多くの方にあの聞いていただいたり見ていただいたりしてるようなので、はい、これからも、先生方のためになるような話だったり経験だったり本だったりいろんなことがあれば紹介していきたいと思いますので、遠慮なくですね、掲示板に質問を書いていただいたりとか、こういう自分はこういうふうに思うんだけどどう思うみたいなのをですね、あの投げかけていただいたり、あとはあの久美先生とか投げかけていただいていますけども、それに対してあのご自身のご意見書いていただいたりとか、ぜひしていただけたら嬉しいなと思いますので、はい、可能な範囲でですね、お付き合いいただければと思っています。はい、じゃあ今日もですね、お付き合いいただいてありがとうございました。ではまた近いうちにお耳にかかりたいと思います。それでは。